移住企画上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田、続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。牧区の上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のスタジオゲストは今年度の上越市移住インフルエンサーで静岡県ご出身の竹内雄介さんです。竹内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹内さん、お若いですよね。20代ですか？
いや、
もうちょっと上ですか？
結構いってますね。30半ば、ね、
ああ、そうなんですか、はい、なんか若く見ますよ。
ありがとうございます、嬉しいです。
あの、そんな竹内さん、はい、今年度の上越市移住インフルエンサーということなんですが、竹内さんご自身も上越市に移住してこられたとお聞きしたんですが。
はい、去年、1年半ぐらい前から、上越市に移住をしてきまして、それまで静岡県の浜松市出身だったんですけれども、外から見た上越と、今はもうすぐ2年ぐらいになるんですけど、中から見た上越、まあ、主観客観両方から見たあの上越市を発信できるかなと思いまして、上越市インフルエンサーに選んでいただいたのかなと思っております。
竹内さんは静岡県 のどちらですか、はい、それともあのですか、私静岡県というと、まあ、富士山と浜名湖しか知らないんですけども、
は
い、
あ、その浜名湖のすぐ、横の浜松市というところから来たんですけれども、あの意外と移住者に人気の町で、全国のランキングでも結構いつも上位に入
ってる。そうですよね。
浜松って楽器かなんか有名じゃなかったですか？
そうですね、あの、大きいメーカーさんが2つぐらい本社があるので、あの新幹線の駅にもピアノが置いてあったり、結構、
ね、なんかそんなイメージがありますけど、
は
い、
そうですね。
まあ、そんな竹内さん、どうしてこの、その、ね、温暖な静岡県からこの我が豪雪地帯、はい、上越市に、はい、移住しようと思ったんですか？
まず雪国を選んだっていう点では、本当にあのスノーボードも15年ぐらいずっとやってまして、でそのスノーボードをもっとより良い環境でやりたかったっていうのがあるのと、あとその他に2つぐらいあって、はい、その多拠点生活っていうのを、はい、したかったんですよね。あのずっと生まれも育ちも浜松 で、
はい、
で親戚もほとんど浜松にいるので、
はい、
あの自分がこう生活する拠点がやっぱり一つしかなかったっていうのを、うん、ちょっと怖いなっていうのも感じていて、
はい、
でそれで多拠点生活をしたいっていうのがあったのと、あとはあの本当単純に自然の中で暮らしてみたいっていうのがあって、それで移住を決めましたね。
その怖いって今おっしゃいましたでしょ、
はい、
一箇所じゃ怖いって、はい、それはどういう
意味ですか？ですね、まあ、今本当にそのコロナで、はい、こういう状況ではあるんですけど、
はい、
まあ、多分その前からずっと、まあ、静岡であれば東海地震だったりとか、いろんなこう天災があるって言われてる中で、
はい、
一つの場所に拠点を置いておくっていうのは結構リスクがあるのかなってずっと思ってて、はい、まあ、いずれもちろん親戚は今浜松に住んでいて、
はい、
で自分はじゃあ他の地域でこう拠点を持って、
はい、
まあ、もし万が一何かあった時に、こうお互い相互でこうしっかりとお互いの生活を維持できるようなことができればなっていうのもあったので、
竹内さんの選択をすごく賢いと思いますよ。
やはり
太平洋側と日本海側と、
はい、
これ両方構えていれば絶対大丈夫だと思いますけども、
はい、そうですね、はい、それは
すごいですね。
ありがとうございます。
いや、高野さんがおっしゃるとすっごい説得力があります、ね、今すっごい説得力で今しーん、
そう一瞬聞き
だなと思って今
今日は高野さんの話をお聞きしてるんで、
す
いませんよ、
すいません、はい、本当にそう思いました。
それでお仕事はどのようなお仕事をされて いたのか、今やってるのかって今どうなんですか？
ちょっと説明が難しい部分もあるんですけれど、大きく分けて3つほど仕事を今してまして、
ああ三足のわらじ、
はい、そうですね、今一応会社員っていう形で浜松 の仕事を引き続きテレワークっていう形で、やってまして、それが車の取扱説明書だったり、マニュアルを作る仕事、
はい、
で2つ目が個人でデザイン、いろんなロゴだったりチラシだったりパンフレットだったりっていうデザインの仕事と、はい、動画とかも企業さんのプロモーションビデオだったりそういう動画の制作だったりもして、3つ目がその個人の方の一つの事業でもあるんですけど居酒屋の経営という形で週1回だけちょっとやらせていただいています。
はい、詳しくお聞きしたいところですね。最初のその会社なんですが、はい、マニュアルをお作りになってらっしゃる会社、これは、
はい、
普通に浜松にある会社で会社員でいらっしゃるってことですか？
そうですね、会社員ではあります。一応
会社員、
はい、
でデザインのお仕事もしてらっしゃるっていう、
はい、
これは個人のお仕事？
そうですね、個人事業主っていう形ですかね。
で居酒屋も経営
という
これは個人で？
個人ですね。
はい、
だからそのバランスって言いますか、どこにウエットかけてるんですか？
難しいこと。
それはもうそうですね、ここでは多分その本業の、会社員の仕事と言っといた方がいいかなと思います。
です、ね、はい、今の状態ですからね。竹内さんね、は
い、
そういうふうにしてこう2拠点でね暮らして、はい、こちらの方にねスノボを、はい、趣味と実業を兼ねて、はい、来られたんですけれども、
はい、
住んでみたのと今までこう通ってましたよね、
はい、
そこで大きくこう違ったことってありました？
ですね、やっぱ一番違ったのはその地域にいるからこう感じられることってやっぱすごく多かったなっていうのがありまして、その一つがちょっとおいでよっていう形で、ご飯呼んでいただいたりとか、ちょっとあれやってよってパソコンの修理だったり設定だったりっていうのをお願いされることがあったり、そういうのって結局住んでないとなかなかこうお願いされることもないですし、それに対応することもできないので、それがあることによってこう信頼関係が生まれたりとかつながりができたりとか、そういうところが本当に人とのつながりがもう素敵だなって思える瞬間で、それが一番やっぱ違うかなって思いますね。
そうですね、そういう地域に溶け込むきっかけですね、
はいはい、
昔は子供がまずきっかけだったんですよ。子供さん同士で他の方と子供を通しての会話があったんです、うん、今はい、そういう IT とか、
はいはい、
そういうのも一つのつながりになるんですね。
そうですね、結構パソコン直してっていうのが多いんで、うまくこう溶け込めてるのかなとはちょっと思ってるんですけど、
あとね土地柄的にその外国人の方もスキー、はい、スノボで来られていて、いろんな方がお住まいでいらして、
はい、
でそういうのもあってご飯どうってね、
はい、
いろんな方が集まるところに呼ばれて、
はい、
楽しそうにしてらっしゃいますもんね、
は
い、
そうですね、本当に、暮らして最初はやっぱ友達できるかなとか知り合いできるかなとか結構思ってはいたんですけど、想像以上にこうつながりが増えて
、はい、
今がそれが結局仕事につながったりとか、それでどんどんどんどんいろんな仕事をいただいて、
はい、
だいぶ収入も安定してきて、
はい、やっぱり住んでないとその人との出会いが、ね、はい、できないですものね、なかなかね。
そうですね、絶対その仕事までつながるってことはまずないと思うので、
ないですよね、
は
い、
あといいことばっかって言いますか、はい、困ったこととか、
はい、
いろんなことがあるんですけど、なんか気のついたことってありますか？
はい、特に本当にないって言ったらちょっと嘘になってしまうのかもしれないんですけど、うん、ストレスも感じることもなく、うん、なんか嫌だって思うことも本当になくて、
うん、
唯一今住み始めてから2年連続でこう雪が少ないっていう、
は
い、冬だったので、
はい、
その岡沢、私住んでるのは岡沢という地域なんですけど、そこが豪雪地帯なので、
はい、
まあどんだけ降るんだろうっていうのがちょっとまだ、
すごいぞ降るぞ
そうなんですよ、本当に
少ないのがちょっと不満ってことですか？
不満でもあり、
ちょっと恐ろしいよね、どんなんなんかわからないもんね、経験してないから、
どんな家がどうなるのか、
うん、そうですか、今年の冬は楽しみですね。
そうですね、
平年並みっていう風にね 言われてますもんね。
そうなんです、はい、平年並みがどれぐらいかもよく分かってない。
そうですね、確かに
平均ってなかなか難しいんですよ、うん、
まあね、そうやってあの移住してくださいましたけれども、
はい、
まあ、こちらに移り住むっていうのはすごくこう大きな決断しました。
ですね、そこまで大きな決断ではなかった、まあ、もともと移住前提でもう何年も前から考えてたので、
はい、
その
前からじゃあこちら妙高に来られてたっていうこと
ですか。あ、そうですね、まあ、場所はまだ決まってなかったんですけど、スノーボードでこう上越妙高だったり、はい、いろんな地域を回ってたので、
はい、
そこでスノーボードしながらこう地域をこう視察じゃないですけど、はい、いろいろ見てみて、あ、ここがいいなと思って
遊んでる時の雪は綺麗なんですよ。
そうですね、本当に
生活するとね。
まあ、いろいろ考えておられたということなんですけど、はい、最後にその決断っていうところですね、はい、それはどういうところだったんでしょうか。
は
い、
決め手となったのはやっぱり自分の決めてたその条件にあったっていうのもあるんですけれども、初めてその今の岡沢という地域に訪れた時のきっかけがイベントだったんですけれども、はい、それも今岡沢でやってる雪里プロジェクトっていうプロジェクトの一つのイベントとしてやっていたもので、それに初めて参加させていただいて、でそこで初めて岡沢を訪れて、でその時に雪里プロジェクト のプロデューサーの方だったり地域の方からこういろんな話を聞いて、うん、あ、もうここしかないなっていう、うん、もうその日に決断して、
すごい、
本当にもう次の日には家を探して紹介してもらったっていう、本当にあっという間の2日間みたいな。
じゃあ相当思ってたのとぴったりだったんでしょうか。
ぴったりだったんですね、本当に。
なかなかないよね、そういうことって、
そうですね、
本当普通はなかなかどうしようかどうしようかと迷うのが多いと思うんですけども。
そうですね、まあ、自分にとって本当もうビビビっていう感じで、
なるほど、
ここしかないって思ったんです。
はー、じゃあそういう経験を踏まえて、
はい、
今移住を考えている皆さんに、
はい、
移住インフルエンサーとしてのアドバイスをお願いします。
はい、よく僕が言うことはあまり当てにならないって言われるんですけど、こっちに来る時もまずそのイベントに参加する前に地域を自分で歩いてみたんですよね、うん、自分の足で、
はい、
で会う人みんなに声をかけて、もう通行人見つけたらすぐに話しかけるみたいな形で、いろんなことをその地域の方から聞いて、でそこでつながりができたりして、でそうした中で一番大事だなと思ったのは、その自分の足でその住みたい地域を歩いてみるっていうことと、その地域につながりのある人、先輩移住者だったりっていう人の話をちゃんと聞いてみるっていうことがすごい大事かなと思いますね。
怪しまれませんでした？うろうろしてて。
いまだに言われます。あの時怪しかった人だよねって言われます、本当に。まあ、そんだけインパクトを与えて覚えてもらえたっていうところでもいいことだったのかなとは思います、
ね。マイナスのお話もあったかと思うんですが、それを跳ね返せたっていうのは、はい、やっぱりそれ以上にプラスのものが見えたっていうことですか。はい、
そうですね、うん、まあ、マイナスで皆さん言われたのはやっぱり雪ですね、はい、雪がすごいからっていうのを言ってたんですけれども、はい、まあ、私にとって雪が降るっていうのは、
はい、
幸せなことでしかないので、
はい、
全然そこはもう私には届かず、
はい、
本当に。
お、奥さん大丈夫？
奥さんも雪が好きなんです。
よかった、それ聞いて安心しました。
そうなんです、2人ともスノーボードが好きで、
うん、いいですね、はい、共通のものがあってね、
すごいね、地域の人とも触れ合いができて、
はい、
またそういう雪との親しみっていうかあってですね、なんかドンピシャイじゃないですか。
そうなんですよ、本当に私生活も仕事も落ち着いて、
うん、よかったです、
はい、
では今後ちょっと移住をお考えの方、
はい、
竹内さんにもね、もしあれでしたら相談なさるといいかもしれません。
はい、ぜひ。
で、あ、ぜひですって。よかった。で、プラスアルファ行政的なことなどもねあるかと思います。上越市への移住に関するお問い合わせは上越市の移住定住コンシェルジュの柳原さんまでお問い合わせください。電話番号は 025-526-5111 番です。今日ご出演いただきましたのは、今年度の上越市移住インフルエンサーでデザイナーの竹内雄介さんでした。 竹内さんありがとうございました。
ありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は以前ご出演をいただいた柿崎区の農業生産法人ふるさと未来高橋健一さんに本社でさらに詳しくお話をお聞きします。上越に I ターンでした。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。